それでは今日のメッセージ箇所であります聖書を読みいたします。伝道者の書9章13節から16節です。3版をお持ちの方は1112ページ、2017年度版をお持ちの方は1151ページをお開きください。それではお読みいたします。私はまた知恵について日の下でこのようなことを見た。それは私にとって大きなことであった。わずかの人々が住む小さな町があった。そこに大王が攻めてきて包囲し、それに対して大きな土塁を築いた。その町に貧しい一人の知恵ある者がいて、自分の知恵を用いてその町を救った。しかし誰もその貧しい人を記憶にとどめなかった。私は言う、知恵は力に勝る。しかし貧しい者の知恵は蔑まれ、その人の言葉は聞かれないと。それでは優先生に貧しい者の知恵と題しましてメッセージをいただきます。先生お願いします。
お祈りいたします。神様、これから御言葉を通して神様の教えを聞こうとしています。神様、どうか語るものと聞く私たちの心を主に向けさせてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。伝道者の書はイスラエルの王ソロモンを通して書き記された神様の御言葉です。神様は伝道者の書を通してイスラエルの民に、また私たちに人間の人生に関して教えてくださいます。ソロモンは最も知恵あるイスラエルの王でした。しかし彼はエジプトの王の娘をはじめ、多くの異国人の女性を妻として迎えました。彼女たちは誠の神様を知らない人々でしたけれど、ソロモンはそのような異国人の女性たちを愛していました。神様はかつてイスラエルの民にこのように言われました。あなた方は異国人の中に入ってはならない。彼らをあなた方の中に入れてもいけない。さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われました。しかしソロモンは主の命令を軽んじていたのです。彼が年を取った時、彼の妻たちはソロモンの心を他の神々の方へ向けました。そして彼の心は誠の神を離れ、偽りの神々に仕えるようになりました。ソロモンは霊的な分別力を失い、 豪華な暮らし向きを求め続けました。そして自分が欲しいままに振る舞いながら人生の楽しみを求め続けました。神様はソロモンに怒りを発しました。それは彼の心が主から離れていたからです。そして主はソロモンに言われました。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟を守らなかったので、私は王国をあなたから引き裂いてあなたの家来に与えると言われました。そしてソロモンの王の息子レハブアムの王の時、神様はイスラエルの国を二つに引き裂きました。イスラエルが北のイスラエルと南のユダに分裂したのはソロモンの罪のためだったのです。ソロモンは富と誉れを十分に楽しみましたけれど、神様を離れた人生が虚しいということを悟りました。伝道者の書は人生の一部分を無駄にしたソロモンが自分の罪を悔い改めてから書き記した書物です。ですから部分的に見るとその内容は悲観的なものに見えます。しかしこれはソロモンが自分の罪の時代を顧みながら神様から教えられた結論だったでしょう。今日の箇所で神様は知恵を大切にすることを教えています。知恵を持つこと、また知恵を守ることが私たち一人一人に大事であるとおっしゃっています。御言葉を通して主の教えを聞きたいと思います。今日の聖書箇所の14節と15節を一緒に読みたいと思います。伝道者の書9章の14節と15節です。3、はい。わずかの人々が住む小さな町があった。そこに大王が攻めてきて包囲し、それに対して大きな土塁を築いた。その町に貧しい一人の知恵ある者がいて、自分の知恵を用いてその町を救った。しかし誰もその貧しい人を記憶に留めなかった。はい。今日の箇所に小さな町と大王が出てきています。この二人は対立しているように見えます。小さな町は人口が少ない一方、大王には数多くの兵士たちがいました。大王は小さな町の周りを取り囲みました。そして大王は小さな町と兵士たちの間に大きな土の壁を築き上げました。もう大王はこの町を攻撃するための万全の準備が終わっています。一方、小さな町の人々には特別な対策がないように見えます。しかし、 町の人々がこの危機の前で絶望しているとき、貧しい一人の知恵ある者が自分が持っている知恵を人々に述べ伝えました。そしてこの知恵を用いて、この知恵を通してその町が救いを受けたのです。私は貧しい者の知恵が何だったのかということが気になりました。大王の威嚇的な勢いの前で小さい町を救いへと導いた知恵、その知恵とは果たして何だったのでしょう。今日私たちは知恵に関する三つのことを考えたいと思います。一つ目に、世の中には二つの種類の知恵があるということです。二つの中で一つは人間の間で通用するこの世の知恵です。これは物事を識別したり統合したりして理解する人間の知的能力を言います。知識とも深い関係を持っていて、さまざまな現象の全体を把握する感覚、その以上の能力を意味します。この世の知恵は多くの人々が重んじるものです。この世の知恵を得る確かな方法があるとすれば、多くの人々は高い代価を払ってでもそれを求めるでしょう。この知恵を断る人はほとんどいないと思います。この知恵は人生において便利なものだからです。これを通して人々は富や名誉を築くこともできます。そして人間が自分自身をもっと価値あるものにし、自分自身をもっと大切にするために便利な道具です。この世の知恵に関してソロモンは伝道者の書の違うところで次のように言っています。共に読みたいと思います。伝道者の書1章13節から15節です。伝道者の書1章13節から15節です。はい、3、はい、私は天の下で行われる一切のことについて知恵を用いて尋ね、探り出そうと心に決めた。これは神が人の子らに従事するようにと与えられた辛い仕事だ。私は火の下で行われるすべての技を見たが、見よ、すべては虚しく風を覆うようなものだ。曲げられたものをまっすぐにはできない。欠けているものを数えることはできない。はい、13節でソロモンは、知恵を極めることは神様が人間に与えた辛い仕事だと言っています。人間には誰もが知的な欲求があるでしょう。幼い子供にも物事に対する好奇心があります。また 大人にも物事に対する探求心があります。しかしこの世の知恵を用いて物事を尋ね探り出そうとすることが辛いことだと言っています。その理由は15節にこのように書いてあります。お聞きください。曲げられたものをまっすぐにする、まっすぐにはできない。欠けているものを数えることはできない。知恵を極めることがつらい理由は、どんなに努力して尋ね探り出そうとしても、人間には計り知れない不思議な物事が多くあるからです。曲げられたものというのは神様が曲げたものを意味します。また欠けているものは神様が隠したものを言います。だからこそ人間の知恵と知識では神様が曲げたものをまっすぐにすることはできないだけでなく、神様が隠したものは数えることもできないのです。これが知恵を極める人間の限界であり、また辛さなのです。この世の知恵に関して、またソロモンは一生に続く16節と17節で次のように言っています。一章の16節17節を一緒にお読みしましょう。16節と17節です。3、はい。私は自分の心にこう言った。今や私は私より前にエルサレムにいた誰よりも知恵を増し加えた。私の心は多くの知恵と知識を得た。私は知恵と知識を、狂気と愚かさを知ろうと心に決めた。それもまた風を覆うようなものであることを知った。はい。多くの知恵と知識を得て、誰よりも知恵を増し加えたソロモンが、この世の知恵に関して下した結論はこれです。知恵を追い求めることは風を覆うようなものだ。その理由は2章の13節と15節に書いてあります。どうぞお聞きください。2章の13節と15節です。私は見た、光が闇に勝っているように知恵は愚かさに勝っていることを。知恵のある者は頭に目があるが、愚かな者は闇の中を歩く。しかし私はすべてのものが同じ結末に行き着くことを知った。私は心の中で言った。私も愚かな者と同じ結末に行き着くのなら、なぜ私は並外れて知恵あるものであったのか。私は心の中で言った。これもまた虚しいと。多くの知恵と知識を得たソロモンの言葉です。ある観点から見ると、確かにこの世の知恵は愚かさより勝っています。しかし、また違う観点から見ると、知恵あるものも愚かなものも同じ結末に行き着くということを悟ったのです。知恵ある者も愚かな者も 誰もが行き着く同じ結末は生きることと死ぬことの問題です。これは人間の知恵ではどうしようもない問題です。また知恵ある者も愚かな者も避けられない問題です。ですから死の問題の前では知恵ある者と愚かな者が同じレベルに立っているわけです。15節でソロモンはこのように言いました。私も愚かな者と同じ結末に行き着くのなら、なぜ私は並外れて知恵あるものであったのか。これもまた虚しい。ソロモンを通して神様は、この世の知恵が辛くて虚しいものであると教えています。またもう一つの知恵は、神様を恐れる天の知恵です。同じソロモンが書き記した箴言にこの知恵に関する言葉があります。私が読みますので、どうぞお聞きください。箴言の9章を10節に書いてある御言葉です。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟ることである。神を恐れる天の知恵は、世に属している人々が軽んじるものです。天の知恵は人生において便利なものではありません。むしろ不便なものです。なぜなら、人生において自分の主権を神様に返さなくてはならないからです。この知恵を持つと神を恐れるようになります。そして神の命令と掟を尊重し、聞き従わなくてはなりません。この世と、この世のものと自分自身よりも神を愛さなくてはなりません。そして自分自身の価値を低くして見えない神の恵みに感謝することができます。神の知恵も天の知恵もこの世の知恵と同じく、神様が曲げたものをまっすぐにはできません。しかし神様の摂理と御心を求めることができます。神様が隠したものを数えることはできません。しかし神の屈しい御業を称えることができます。人間の知恵の限界の前で希望を失い落胆するのではなく、神様により頼み、新しい希望を見出します。死の問題を免れることはありませんけれど、罪の裁きから救いを受けます。神を恐れる天の知恵は虚しいものではなくて、永遠の価値があるものです。今日の箇所で話している貧しい者の知恵とは、まさに神を恐れる天の知恵のことを言っているのです。二 二つ目に、神を恐れる天の知恵は絶対絶命の状況の中でもその威力を持ち続けるということです。今日の箇所を見ますと、大王は兵士たちを連れて小さな町を取り囲みました。そして小さな町と兵士たちの間には大きな土の壁を築き上げました。土の壁は小さな町の人たちが外へ逃げることを塞ぎます。兵士たちの数においても大王の兵力は小さな町と比べて非常に多くありました。このような危機の中で小さな町はどのように対処していたでしょうか。軍事の専門家、政治の専門家、また外交の専門家から知恵を、助言を求めていたかもしれません。それとも町全体が恐怖心に陥って自暴自棄になっていたかもしれません。しかし町の人々がいくら頑張って世の知恵を集めたとしても、小さな町は決して大王に勝つことができない状況にいました。聖書では大王を小さな町が絶対に対抗できない相手として説明しています。このように窮地に追い込まれた状況の中で小さな町を救い出したのはある貧しい者の知恵だったのです。貧しい知恵ある者はパニック状態になっている町の人々に神様を恐れる知恵を述べ伝えました。そしてその知恵は絶対絶命の危機の中でその威力を発揮したわけです。三つ目は、神を恐れる天の知恵を守るとき、その報いが与えられるということです。伝道者の書最後の章になります。12章13節と14節を一緒に読みたいと思います。伝道者の書12章13節と14節です。三、はい、結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたとこについてすべての技を裁かれるからである。はい、先ほどソロモンの箴言から主を恐れることは知恵の始めだと聞きました。そして今神様は伝道者の書12章13節で、神を恐れよ、神の命令を守れと言われました。神を恐れ、神の命令を守ることは、つまり天の知恵を守ることなのです。続く14節で、神は善であれ悪であれ、あらゆる隠されたことについてすべての技を裁かれるとおっしゃいます。すなわち 神を恐れる天の知恵を守るとき、すべての善と悪を裁く神がそれにふさわしい報いを与えるということです。ですから神を恐れる人たちにはこの裁きは希望のものになります。そして神の裁きを通して世の人々は神の栄光を見ることになります。小さな町の人々はすべての希望を失い落胆していました。そして彼らは手に握りしめていた自分たちの人生の主権を手放しました。すると初めて貧しい者の叫び声が聞こえるようになったのです。それまではずっと蔑んでいた貧しい者の知恵から町の人々は救いの希望を見出しました。人々は神を恐れる天の知恵を受け入れ心を入れ替えました。そしてこの知恵を守るために奮いだったのです。天の知恵を守ることは決して簡単なことではありません。神様を恐れることと同時に大王に逆らって立ち向かわなくてはならないことです。町の人々は最後の希望である天の知恵を守るために大王に立ち向かいました。目の前には数多くの兵士たちが町を取り囲み攻めてこようとしているその時です。町の人々は心の向きを直して神様に頼み始めたのです。すると神様の御手が下り小さな町を救ってくださいました。そして人々は神の栄光を見るようになりました。ソロモンはこの話の最後で次のように言いました。どうぞお聞きください。9章の15節と16節です。その町に貧しい一人の知恵ある者がいて、自分の知恵を用いてその町を救った。しかし誰もその貧しい人を記憶に留めなかった。私は言う、知恵は力に勝る。しかし貧しい者の知恵は蔑まれ、その人の言葉は聞かれないと。残念なことに危機を免れると町の人々は貧しい知恵あるものを忘れ去りました。貧しい者の知恵はまた蔑まれるようになり、その人の言葉はまた聞かれなくなりました。今日の箇所で私が注目したいと思ったところは13節です。13節を一緒に読んでみたいと思います。9章の13節です。私はまた知恵について火の下でこのようなことを見た。それは私にとって大きなことであった。火の下という言葉はこの世のことを意味します。すなわち貧しい者が自分の知恵を用いて その町を作ったのは大きなことだとソロモンは言っています。貧しい者の知恵は世の人々が軽んじるものでした。人々が重んじる便利なものではありませんでした。天の知恵は面倒なものでした。人々には面倒なものでした。貧しい者の知恵は隣人を愛することです。自分自身を十字架につける知恵です。誠の真理であるイエス様を私の主として受け入れる知恵です。世のこの世の知恵は多くの人々が欲しいと思う便利なものでしたけれど、絶対絶命の危機の中ではその力を失ってしまいます。しかし神を恐れる天の知恵は人間の知恵や力では乗り越えられない状況の中でもその威力を増すようになります。なぜなら世のすべての問題の鍵は神の御手にあるからです。皆様も私も神様が大きいとおっしゃった天の知恵の持ち主です。だから私たちは今日を生きる貧しい知恵ある者としてその知恵を守り通さなくてはなりません。神様を恐れる知恵は絶え間なく戦い守り通すものです。神様を恐れる天の知恵はこの世の人々には魅力のないものかもしれません。しかしそのうちには誠の真理と誠の命が隠されています。私たちも希望を失い落胆している人々にこの誠の知恵を伝えたいと願います。その知恵を述べ伝え守り通すとき、私たち一人一人と私たちが属している群れの中で死んでいた希望が回復することを信じます。お祈りしましょう。神様、今日御言葉の中であったように、貧しい知恵ある者が自分の知恵を用いて多くの人々を救いへと導きましたように、私たちを用いてください。まずその知恵を感謝し大切にすることができるように、私たちの信仰と神様への愛を守ってください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。